稲子でもバッタでも、なんで俺の床の中へ入れたんだ。俺がいつバッタを入れてくれと頼んだ。誰も入れやせんがな。入れないものがどうして床の中にいるんだ。稲子はぬくいところが好きじゃけれ、大方一人でお入りたのじゃあろ。バカあいえ、バッタが一人でお入りになるなんて。バッタにお入りになられてたまるもんか。さあ、なぜこんないたずらをしたか言え。言えてて入れんものを説明しようがないがな。ケチな奴らだ。自分で自分のしたことが言えないくらいなら、点でしないがいい。証拠さえ上がらなければ、しらを切るつもりで、ずぶとく構えていやがる。俺だって中学にいた自分は少しはいたずらもしたもんだ。しかし、誰がしたと聞かれたときに、尻込みをするような卑怯なことはただの一度もなかった。したものはしたので、しないものはしないに決まってる。俺なんぞはいくらいたずらをしたって潔白なものだ。嘘をついて罰を逃げるくらいなら、初めからいたずらなんかやるものか。いたずらと罰はつきもんだ。罰があるから、いたずらも心持ちよくできる。いたずらだけで罰はごめん被るなんて下劣な根性が、どこの国に流行ると思ってるんだ。金は借りるが、返すことはごめんだという連中はみんな、こんな奴らが卒業してやる仕事に相違ない。全体、中学校へ何しに入ってるんだ。学校へ入って、嘘をついて、ごまかして、陰でこせこせ生意気な悪いいたずらをして、そうして大きな面で卒業すれば、教育を受けたもんだと勘違いをしていやがる。話せない雑兵だ。俺はこんな腐った了見のやつらと談判するのは胸くそが悪いから、そんなに言われなきゃ聞かなくっていい。中学へ入って上品も下品も区別ができないのは気の毒なものだ。と言って6人を追っ放してやった。俺は言葉や様子こそあまり上品じゃないが、心はこいつらよりもはるかに上品なつもりだ。6人は悠々と引き上げた。上辺だけは教師の俺よりよっぽど偉く見える。実は落ち着いているだけなお悪い。俺には到底これほどの度胸はない。それからまた床へ入って横になったら、さっきの騒動で蚊帳の中はブンブンうなっている。手職をつけて一匹ずつ焼くなんて面倒なことはできないから、釣り手を外して長く畳んでおいて、部屋の中で横立て十文字に振るったら、蚊が飛んで手の甲を嫌というほどぶった。三度目に床へ入った時は少々落ち着いたが、なかなか寝られない。時計を見ると10時半だ。考えてみると厄介なところへ来たもんだ。一体中学の先生なんて、どこへ行ってもこんなものを相手にするなら気の毒なものだ。よく先生が品切れにならない。よっぽど辛抱強い僕年賃がなるんだろう。俺には到底やりきれない。それ思うと清なんてのは見上げたものだ。教育もない身分もないばあさんだが、人間としてはすこぶるたっとい。今まではあんなに世話になって別段ありがたいとも思わなかったが、こうして一人で東国へ来てみると、初めてあの親切がわかる。越後の笹飴が食いたければ、わざわざ越後まで買いに行って食わしてやっても、食わせるだけの価値は十分ある。清は俺のことを欲がなくってまっすぐな気性だと言って褒めるが、褒められる俺よりも褒める本人の方が立派な人間だ。なんだか清に会いたくなった。清のことを考えながらのつそつとしていると、突然俺の頭の上で、数で言ったら三四十人もあろうか、2階が落っこちるほど、ドンドンドンと拍子を取って床板を踏み鳴らす音がした。すると足音に比例した大きな時の声が起こった。俺は何事が持ち上がったのかと驚いて飛び起きた。飛び起きる途端に、母、さっきの石返しに生徒が暴れるのだなと気がついた。手前の悪いことは悪かったと言ってしまわないうちは罪は消えないもんだ。悪いことは手前たちに覚えがあるだろう。本来なら寝てから後悔して明日の朝でも謝りに来るのが本筋だ。たとえ謝らないまでも恐れ入って静粛に寝ているべきだ。それをなんだこの騒ぎは。 寄宿舎を建てて豚でも飼っておきゃしまいし、気違いじみた真似も大抵にするがいい。どうするか見ろと寝巻きのまま宿直部屋を飛び出して、はしご段を三股半に2階まで踊り上がった。すると不思議なことに、今まで頭の上で確かにドタバタ暴れていたのが急に静まり返って、一声どころか足音もしなくなった。これは妙だ。ランプはすでに消してあるから、暗くてどこに何がいるか半然とわからないが、人気のあるとないとは様子でも知れる。長く東から西へ貫いた廊下にはネズミ一匹も隠れていない。廊下の外れから月が差して、遥か向こうが際どく明るい。どうも変だ。俺は子供の時からよく夢を見る癖があって、夢中に羽を着てわからぬ寝言を言って人に笑われたことがよくある。16、7の時、ダイヤモンドを拾った夢を見た晩なぞは、むくりと立ち上がってそばにいた兄に、今のダイヤモンドはどうした？と非常な勢いで尋ねたくらいだ。その時は3日ばかり、うち中の笑い草になって大いに弱った。ことによると、今のも夢かもしれない。しかし確かに暴れたに違いないが、と廊下の真ん中で考えていると、月の差している向こうの外れで、1、2、3、わーと3、40人の声が固まって響いたかと思う間もなく、前のように拍子を取って一同が床板を踏み鳴らした。それ見ろ、夢じゃない。やっぱり事実だ。静かにしろ、夜中だぞ、とこっちも負けんくらいな声を出して廊下を向こうへ駆け出した。俺の通る道は暗い。ただ外れに見える月明かりが目印だ。俺が駆け出して2軒も来たかと思うと、廊下の真ん中で硬い大きなものに向こうすねをぶつけて、あ、痛いが頭へ響く間に体はストンと前へ放り出された。こんちきしょうと起き上がってみたが、駆けられない。気はせくが足だけは言うことを聞かない。じれったいから一本足で飛んできたら、もう足音も人声も静まり返ってしんとしている。いくら人間が卑怯だって、こんなに卑怯にできるものじゃない。まるで豚だ。こうなれば隠れているやつを引きずり出して謝らせてやるまでは引かないぞと心を決めて、寝室の一つを開けて中を検査しようと思ったが開かない。錠をかけてあるのか、机か何か積んで立てかけてあるのか、押しても押しても決して開かない。今度は向こう合わせの北側の部屋を試みた。開かないことはやっぱり同然である。俺が戸を開けて中にいるやつをひっ捕まえてやろうとイラっていると、また東の外れで時の声と足拍子が始まった。この野郎、申し合わせて東西相応じて俺をバカにする気だな、とは思ったが、さてどうしていいかわからない。正直に白状してしまうが、俺は勇気のある割に知恵が足りない。こんな時にはどうしていいかさっぱりわからない。わからないけれども、決して負けるつもりはない。このままに済ましては俺の顔に関わる。江戸っ子は意気地がないと言われるのが残念だ。宿直をして鼻ったれ小僧にからかわれて、手のつけようがなくって、仕方がないから泣き寝入りしたと思われちゃ一生の治れだ。これでも元は旗本だ。旗本の元は清和源氏で、ただの饅頭の後裔だ。こんな土百姓とは生まれからして違うんだ。ただ知恵のないところが惜しいだけだ。どうしていいかわからないのが困るだけだ。困ったって負けるものか。正直だからどうしていいかわからないんだ。世の中に正直が勝たないで他に勝つものがあるか。考えてみろ。今夜中に勝てなければ明日勝つ。明日勝てなければ明後日勝つ。明後日勝てなければ下宿から弁当を取り寄せて勝つまでここにいる。俺はこう決心をしたから、廊下の真ん中へあぐらをかいて夜の明けるのを待っていた。蚊がブンブン来たけれど、なんともなかった。さっきぶつけた向こうすねを撫でてみると、なんだかぬらぬらする。血が出るんだろう。血なんか出たければ勝手に出るがいい。そのうち最前からの疲れが出て、ついうとうと寝てしまった。なんだか騒がしいので、目が覚めた時は、え、クソしてしまったと飛び上がった。 俺の座ってた右側にある戸が半分開いて、生徒が二人俺の前に立っている。俺は正気に返って、はっと思った途端に、俺の鼻の先にある生徒の足をひっつかんで、力任せにぐいと引いたら、そいつはどたりと仰向けに倒れた。ざまを見ろ。残る一人がちょっと狼狽したところを飛びかかって、肩を押さえて、二三度小突き回したら、あっけに取られて、目をパチパチさせた。さあ、俺の部屋まで来いと引っ立てると、弱虫だと見えて、一も二もなくついてきた。夜は、とうに明けている。俺が宿直部屋へ連れてきたやつを詰問し始めると、豚はぶっても叩いても豚だから、ただ知らんがなで、どこまでも通す了見と見えて、決して白状しない。そのうち一人来る、二人来る、だんだん二階から宿直部屋へ集まってくる。見ると、みんな眠そうにまぶたを腫らしている。ケチな奴らだ。一晩くらい寝ないで、そんな面をして男と言われるか。面でも洗って議論に来いと言ってあったが、誰も面を洗いに行かない。俺は50人余りを相手に約1時間ばかり押し問答をしていると、ひょっくりタヌキがやってきた。後から聞いたら、小遣いが学校に騒動がありますってわざわざ知らせに行ったのだそうだ。これしきのことに校長を呼ぶなんて育児がなさすぎる。それだから中学校の小遣いなんぞをしてるんだ。